今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書12章9節から14節です。伝道者の書12章9節から14節。伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた。彼は思索し探求し多くの箴言をまとめた。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。知恵ある者の言葉は月棒のようなもの。編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちにとってのすべて、すべてのすべてとは、ただ神を恐れ敬うこと、神様の命令を守り行うこと、これ抜きにしていかに多くの箴言を作ろうとも、また多くの本を作ろうとも、それはただ疲れるだけ、何にもなりません。ただ私たちは、誠の羊飼いなる主により頼んで、主についていって、ただそうするだけです。主をどうぞ私たちが、本当に知恵を追求するよりも、羊飼いなる主イエス様を追求するものでありますように、今日もあなたがお語りください。この、しもべの唇を、主はあなたが清めて、用い、あなたの命の言葉を、正しく分かりやすく伝えることができますために用いてください。またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの命をしっかりと今日も聞いて、聞いたらそれを守り行うことができますように、どうかこの生徒たち一人一人を祝福してくださいますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主羊飼いであるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。伝道者の書、まあ、今まで30数回にわたって見てきましたけれども、今日で、まあ、いよいよ終わりになります。で、これはソロモンが、書き残したものですけれども、で、結局のところ、まあ、この彼がずっと、言ってきたこと、本当になんか全ては虚しい、全ては空である、もう聖書の中で、この伝道者の書、一つの書だけで、新約聖書の虚しいという言葉を、もう遥か凌駕するような、その虚しいという言葉に詰まっておりましたけれども、でも結局ですね、彼が行き着いたことは、もう神様を恐れなさい、神の命令を守れ、というところでした。ソロモンは、知恵が、与えられました。人類で最も知恵が与えられたと言ってもいいでしょう。知恵が与えられ、そして多くの箴言を確かにまとめました。聖書の中に箴言ってあります。ソロモンが本当にたくさん知恵の言葉をまとめ上げました。その中に記されていることは本当にためになり、また人生の知恵で詰まっております。それを守り行うならば確かに成功して幸いを受ける、そのような言葉が箴言に 書いてあります。そして彼自身、伝道者、ということで真理を伝えるもの、伝道者、コヘレトというヘブライ語なんですけども、その、真理を伝えるものとして、彼は、自分を、そのように定め、事実神さんからあらゆる知恵が与えられておりますので、その真理を伝えるものとしての役割も負ったんですけども、でも真理を知っている、あるいはその真理の、ね、本を編集した、たくさん、それを書き記したっていうだけではですね、その本人が救われるか救われないか、ここには響かないんです。結局大事なことはですね、多くの本を作ることではありません。また、何かたくさん編集して、それを、ね、体系立てて、何か真理の、本を作ること、それによって、その人本人救われるか救われないか、また違うんですね。別物なんです。結局のところ、神様を恐れること、神様を恐れ敬うこと、これが本当に大切なわけです。この伝道者、ソロモン自身自らを伝道者と言っており、伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた。で、彼は試作し探求し多くの真言をまとめた。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。で、確かにそのように書き残しました。で、そしてそれらのものはですね、彼自身がまとめたんですけども、じゃあその知恵、またその彼が編纂した箴言、確かにね、この箴言とか、またソロモン自身が書き残したことによって、多くの人たちがそれによって知恵を得て、多くの人がそれによって救われました。神の民とされた人もきっと多くいたことでしょう。このように素晴らしい知恵の言葉、これをくださった神様素晴らしいと、ね、南の女王、あの芝の女王も本当に遠いところからわざわざソロモンの知恵を聞くためにやってきました。で、それで、ね、芝の女王も本当に神様の言葉を求めてきたということで、あの新約聖書のイエス様のところ、イエス様は、ね、彼女も義人として数えられております。神様の御言葉を聞きにですね、やってくる人、その人は確かに救われます。シバの女王が、ね、尋ねていた先はソロモンでした。ソロモンは愚かでしたけれども、でもシバの女王はですね、神様の知恵を聞きに来たから、ね、ソロモンのところに、確かにソロモンの口から語られる知恵を聞いて、それで、イエス様に、ね、良いものとして数えられたわけですけれども、でもそのソロモン自身はですね、どうも違うようです。ですから知恵を持ってるかいないか、あるいは何か知恵の書を書き記したかどうかよりも、その知恵をそのままその人本人も守って行ったかどうか、それが重要なわけです。そしてこの知恵、一体どこから来たのか、11節に書いてあります。知恵ある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた、ね、意外や意外、一人の羊飼いによって、あの羊を飼う、その主ですね、羊飼い、一人の羊飼いによって与えられた、ね、なんで羊を、飼っている、そういうものが知恵あるものの言葉を与えたり、またよく打ち付けられた編集されたその知恵の編纂物を与えてくださったか。この羊飼い、ダビデも言っております。主は私の羊飼い。この羊飼いというのは人間ではないんですね。主です。そして主は多くの羊を飼っておられます。羊は本当に迷子になったり、また自分勝手なところ進んだり、目が見えなかったり、そういう動物ですけども、その羊を飼う者、羊たちを飼う主、この主がですね、ソロモン知恵を与えたんです。ソロモン自身が、なんかいろいろ本を調べたり、 勉強したりして知恵を身につけたではなく、主が誰にも勝る知恵を与えてくださったから、だから、ね、ソロモンはこのような知恵者となったんです。私たちは全ての知恵の源である主を求めるべきです。この天性においても知恵と啓示の霊が与えられますようにということをよく祈り求めております。まさしくそうです。知恵と啓示の霊は主から来るものです。そしてその知恵にあって、ね、歩むもの、そして知恵が与えられたのであるならば、その知恵をですね、ただ腐らせていればこのソロモンのようになってしまいます。それを用いて確かに知恵を人に伝えること、それも重要です。でも人に伝えてもですね、自分自身がその知恵に記されていることを守り行わないなら、一体何になるでしょうか。ソロモンは知恵が与えられて、それを書き記して多くの人々に伝道しました、述べ伝えました。でも結局のところ彼は彼自身を救ったわけではありませんでした。12節に、我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。彼自身ですね、多くの本を作りました。多くのものを熱中しました。でも結局それは彼自身の体を疲れさせるだけでした。神様抜きでですね、また御言葉を守り行うこと抜きでいろいろなことをしても、それはただただ体が疲れるだけなんです。御言葉を覗いたところで空回りしてもどうしようもないんですね。そして本当にこういう人はですね、このソロモンのような人は自分で守り行うということよりも、むしろ誰かに言うこと、自分の唇で何か言いたい、真理はこれだ、ね、あれだ、ね、口数が多くてですね、人に教えるということについてはもうベラベラベラベラするんです。本当に滅びる人、あるいは幸いを得られない人の本当によく共通する特徴というのがですね、自分の中が忙しい、ね、頭の中が自分の言いたいこと、自分の訴えたいことでいっぱいいっぱいの人、そういう人は聞く耳を持たないんですね。自分の口で何か教えたい、自分で何か言いたい、自分で編み出したことを伝えたいっていう、そういうことだけでですね、思いが塞がれて、また、唇からで、ね、ベラベラベラベラ出す、ね、そういうことをしたいという人が本当に幸いを得ない人の特徴です。そういう人はですね、御言葉が語られている時とか、あるいは誰か人が話している時とかですね、その話している言葉に耳を傾けないんですね。むしろ思いの中でぐるぐる巡らして、でそれで、誰かその話している人の話が途切れた途端、ね、その自分の中に思い巡らしていたことをバーってぶちまける。でそれで全然あさってのことを言ってしまう。本当に、ですから、せっかく御言葉が語られていても、その人には何にもならない。御言葉が語られている時に、自分の思いの中でぐるぐる思い巡らしていて、あのことを考え、このことを考え、で、それで、御言葉を、メッセージの時が終わった途端に、ね、全然あさっての主張をしたり、あるいは、生徒の交わりの中で、ね、あさってなことをしだしたりする。これ、本当に何も身につかない人ですね。そういう人の特徴は、本当に耳が塞がれていること。また、忙しい人です。ソロモンは多くの本を作ることに熱中していて、自分自身がそれを守り行うことを、それをしておりませんでした。本当にですから、耳、これには気をつけるべきです。耳を使って、人の、ね、言うことに耳を傾ける、あるいは、この御言葉に記されていること、これをよく聞いて、それを受け入れて、それを実践すること、それが大事です。滅んで、滅びに近い人っていうのはですね、 礼拝中でも、早く終わらないかな、あれをしたい、これをしたい、そのようなことと思いでいっぱいです。アモス書の8章に、そういう人の特徴が記されております。アモス書の8章3節から6節をお読みします。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の見つけ、多くの屍が至るところでに投げ捨てられる。口をつぐめ、聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ、あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出たいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りごで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。ここの人は、主の祭り、新月の祭りや、また安息日、それが早く終わらないだろうか、思い巡らしております。そうした礼拝、神様を礼拝する者のその、安息や礼拝がさっさと終わってくれれば、自分の、エパマス、ものを測る、もの、マスを小さくして、そのようにして、詐欺を行って、で、それで、馬鹿正直な人たちを騙して、で、それで人儲けしてやりたいのだが、そういうことを思ってるんですね。でも、そのような者たちに対しては、主は、そのようなものはもう見過ごさないと、二節のところで書いてあります。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。で、この三節の最後には、口をつぐめと言っております。口。ですから、礼拝の最中に早く終わらないだろうか。世のあれこれの取引でもって、儲けたいのだが、そういうことで思いが、頭がいっぱいの人。確かに、物を儲けることには、それは知恵でしょう。また、詐欺を働くこと、それは悪知恵と言います。そのような心してですね、悪知恵を働かせようとして、そして礼拝を軽んじ、長代にするようなものを、主は災いを送られます。むしろ私たちは、そういったですね、世のあれこれ、そうしたものは継ぐべきなんです。結局のところ、これらのことを、知恵を与えてくださったお方、それは主です。その知恵、主が与えてくださった知恵を、それを悪いことに用いようと、企んだり、測ったりすること、これは、本当に良くないことです。そしてこの知恵は、一人の羊飼い、イエス様によって与えられました。イエス様は良い羊飼いです。羊飼い、普通羊飼いというのは、羊を飼って、その羊の、毛を飼って、その飼った毛で、それで人儲けしたり、またあるいは羊の、乳を、飲んだり、そういうふうにして羊を飼うんですけども、でもイエス様はですね、羊のために命を捨ててくださいます。羊のために命を捨ててくださるイエス様、このお方を私たちはないがしろにしてはなりません。誠の羊飼いであるイエス様についていくのであるならば、死の影の谷を歩くことあっても、災いを恐れることはありませんね。主は、私たちを緑の牧場へと導かれます。憩いの水のほとりへと導かれます。また、私たちを義の道へと歩ませてくださいます。敵の面前で食事を設けてくださいます。敵の面前で油を注いでくださいます。主を羊飼いとして歩んでいく者には、恵みと慈しみとが追いかけてきます。主を羊飼いとするのであるならば、皆さんは何にも恐れることはないですね。ソロモンはその羊飼いの声を ないがしろにして、むしろね、御言葉が語られてるとき、ね、それを書き記して、本にして、編集して、ということをしました。確かに、ね、与えられた恵みを書き記すことは良いことですけども、でも、その、ね、聞いている真理を、なんか紛らわすために書いてるような人もまたいるんですね。与えられた言葉は、ああ、ありがたい、ありがたいって言って、ノートに書き記しはするんですけど、でも、ね、翌日だっても、その翌日になっても、その書き記された言葉を、ね、思い出すことなく、もう書き記したら、もう、のページの狭間に、ね、埋もれさせるだけで、ね、そういう人は本当に災いが多いものです。皆さんどうかそのようなものにならないで、書き記されている御言葉は、しっかりと守り行うこと、それにて幸いを得るべきです。ソロモンは、ですから、結論言います。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。結局のところ、多くの書物を書き記す、ね、それはただ疲れるだけです。むしろ、書き記すことよりも、守り行うことをしなさいということを、これが肝心です。もうソロモン自身、本当に書き記してきた。また、多くの知恵を、ね、それを人々に伝えた、ね。それだけではただ単に疲れる。むしろ自分自身が神様を恐れて、神様の命令を守り行うことです。教会においてはもう耳にタコができるほど聞いてきたことですね。神様の命令を聞いて守り行いなさい。もう使命記にも何度も何度も耳にタコができるほど書いてあることですけども、でも、人は何かとですね、もう耳にタコができることほど守り行うということをしないの。そういう性質があるのか、それとも、神様の命令を守り行うこと、それがよっぽどね、耳にタコができるほど言っても言っても聞かない性質が人間にあるのか。とにかく、幸いの法則、それは主の御言葉を聞いて守り行うことであるんですけども、でも、それをしないんですね。このソロモンが言ってきたこと、いろいろあるんですけども、でも結局のところ、神様を恐れなさい。神様の命令を守り行いなさい。本当に、耳にタコができるような内容、それこそが人がなかなか守り行えないものですね。皆さんどうか守り行ってください。神様を恐れ敬い、御言葉に記されていることを守り行うならば、皆さんは幸いを得ます。ソロモンは本当に多くの箴言や、また知恵の言葉を記してきました。皆さんも、ね、多くのことを記したりするでしょう。でも、それも確かにある程度は有益ですけど、でも最も大事なのは、皆さんの心の板に書き記して、それを守り行うことです。紙のノートに書くよりも、皆さん自身の心の板に記して、そして皆さん自身が御言葉を守り行うということ、これを実践すること、これが全ての全てです。どうか皆さんは、この幸いの法則、ね、聞いた言葉を守り行うということ、もうこの聖書には何度も何度も記されていることをしっかりと守って、そして幸いの人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、羊飼いであられるイエス様についていくならば、私たちは恐れることはありません。迷うことも、また疲れることもありません。ソロモンはただただ消耗しました。疲れました。それは彼自身がせっかく知恵が与えられているのに、それを人に教えたり伝えたり書き記すだけで守りを行っていなかったからです。主よ、どうか私たちは御言葉を聞いたならば、それをしっかりと心の板に書き記し、それをいつでもどこでも守りを行うものでありますように。ただ御言葉が語られているところにおいて手を動かしたりするのではなく、むしろ耳をよく澄まして、そしてそれに預かり、聞いたならばそれを守り行うものでありますように。教会から一歩外に出た後、 そこからが勝負の始まりどころです。どうか私たちはしっかりと聞いた言葉を外に出て、世において実践し、そして祝福を得ていく私たちでありますように。パウロは教会の生徒たちに、あなた方こそが手紙であると、それも文字によって石に記したのではなく心の板に書き記された手紙であると言いました通り、主はどうか生徒たち一人一人が御言葉をしっかりと守り行うことによって、世に対し御言葉を実践でもって示す生ける箴言書であり、生ける知恵の書物であるこの生徒たち一人一人でありますように。いただきましたすべての知恵の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はすべてのものを創造してくださいました。それもしかも神の似姿によって作られた私たちのためです。主が与えてくださったこのすべての創造の恵みを知って、まだいただいているもの、知らずにいただいているもの、この地上にはこの二つの類の人々が生きています。私たちが知って神の前にあるならば、主を恐れ敬い感謝して生きることができます。知らないでこの恩恵に預かっているとするならば、恩恵はいただいて神敬うことはできず、そして愚かに私たちの人生を終わらさなければなりません。主よ、もののすべては作った方があることを私たち自身がいつも知って、そして私たちのために作られた方の皆を褒めたたえることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。主は私たちに与えてくださる方だけではなく、与えられたこのすべての恵みのうちで私たちがどのような歩みを知っていたか、それを最終的に主の前で全部清算を要求する方でもあります。主よ、私たち一人一人が主にあって今受けているこの恵みをキリストにあってへり下って受けることができますように。与えてくださった方を本当に感謝して敬いながら生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。創造主であられる方、私たちの一つ一つをご覧に入れて、その恵みと私たちの関わりをいつも図っておられる方、そして後に私たちの命がこの地上から去られた時、そのすべての射程をなさる方が私たちの主です。主よ、私たち自身が生きることに忙しく、そして後の世界を全然思わない愚か者ではなく、この生きる世界において後の世界を図るものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。創造主の神様は同時に私たちが死んだ時、私たちの審判の主となることを私たちはしっかりと知って、神の御前において、主を本当に至らないところを毎日悔いて改めながら、主をあなたの御心にかなったものとして歩むことができますように、主を私たちを助けてください。たくさんのことを私たちが書き記したとしても、書き記したものを行う力は私たちにはありません。主を目に見えるその書物に自分が書き記すということではなく、守り行う力もない自分が悟り、そして多くのものを悟してばかりで自分は守り行わない愚か者ではなく、主よ、私たち自身が主を敬うことによって、聖霊が私たちの思いと心に書き記してくださる、絶対に、ね、忘れることもなく、 絶対に守り行う力が共に備えられた、備わった。その御言葉を本当に大切に生きることができますように、主を助けてください。だから私たちの思いと心というこの板に、主が聖霊によって、また知性によって、私たちが守り行うべき御言葉を書き記してくださることにより、この言葉を忘れることもなく、この言葉が私たちを励まし、守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち人間は誰しもが神を信じても信じなくても神から生まれたものです。そして信じても信じなくても、私たちが神様が数えてくださったその命の日数を全うした後には、神の裁きの前に立たなければならないということです。今でも主よ、本当に私たち自身の歩むべき道を主よ顧みて、そして間違えた歩みのそのすべてから立ち返り、正しくキリストに聞いて、キリストに学んで、守り行う歩みに戻ることができますように、すべてのクリスチャン、すべての教会をあなたが祝福してください。今日この伝道書を通して私たちを守ってくださり、導いてくださり、また諭してくださったことを心から感謝して、今日までこの伝道書を通して私たちを祝福してくださった私たちの孫との羊飼いなるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。